そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
箱根駅伝への道、今夜のナビゲーターは文化放送松島茂アナウンサーです。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
今夜の箱根駅伝への道は、全日本大学駅伝で見事シード権を勝ち取った4位から8位のチームをご紹介していきます。
はい、
まずは4位、平成の駅伝王者駒澤大学です。駒澤は前回の箱根駅伝でシード落ち、今年の出雲駅伝も出場できず、箱根駅伝の予選会を走って2週間後に全日本大学駅伝に臨む形となりました。はい、箱根駅伝予選会強かったですね。他校を大きく引き離すタイム、圧倒的な1位通過、はい、まあ、実力は青山学院、東海、東洋の3強にも全く引きを取らないと見られていました。まあ、近年の駅伝では苦戦を強いられることが多かった駒澤でしたが、平成最後の全日本大学駅伝で4位と見事健在ぶりを示しました。では駒澤大学といいますと、おなじみの名物監督大八木弘明監督に全日本大学駅伝を振り返っていただきました。
3倍内を狙ってたんですけども、やはりちょっとやっぱ選手の真の疲労がやっぱちょっと抜けてなかったのかなと、やっぱ後半ちょっと走りにね、やっぱりこう精彩がなかったなという感じはしますね。
収穫もあったと思うんですが。
うん、そうですね、やはり、アンカーの山下なんかはやはり去年よりも全然いい走りをねしてくれてましたし、まあ、あと新人、初めて走る選手たちもなんとかうまくまとめてはくれましたので、まあ、こういう経験を、ね、まあ、次につなげてくれればなとは思ってますけどね。
今年のチームは全日本と箱根比べてどちらの方がこう上に行けそうな雰囲気ありますか？
やはり長い距離がやっぱり私のところは得意なので、もう当然箱根に合わせてきてますので、だからもう箱根に向けてもう選手たちは多分やる気を出しているとは思いますね。
今監督のお話にも出ていました、アンカー8区を走った3年生の山下一貴選手、はい、去年は59分20秒、区間7位だったんですが、今年は58分43秒、区間2位と成長の跡を見せています。では続いて5位に入った帝京大学、中野孝之監督にも全日本大学駅伝についてお話を伺いました。8人がそれぞれ役割を果たし、内容のある駅伝ができたとこうおっしゃってましたね。1区から4区の竹下、横井、岩佐、遠藤、各選手が名前負けせず頑張ってくれた、前が見える位置で走り、かつそこで勝負ができていたということです。ただ拓大は今回出ていなかったし、早稲田はこのまま終わるわけはない、法政、国学院、城西も今回がベストではない、その中でうちも無限の可能性を持ったチーム、仕切り直して箱根に向かいたいとおっしゃっていました。続いて全日本大学駅伝で過去最高の6位、初のシード権を獲得した国学院大学、50回の記念大会となった今回からシードの枠は8つに増えたんですが、去年までのシード枠6位に見事入ってきました。前田康弘監督に最高順位を獲得できた要因から聞きました。
そうですね、まあ、堅実に国学院らしく襷をつなげたということと、まあ、やはり今までと違うのはやっぱ2区に浦野が11人抜きをして、1区の悪い流れをこう断ち切ってくれるランナーが出てきてくれたことで、今までの国学院と違う駅伝ができたのかなと思います。
箱根駅伝の予選会はちょっと不完全燃焼という話がありましたが、この全日本は完全燃焼ですか？
完全までいかないですけど、まあ、こうもやもや感が晴れた駅伝ができましたので、しっかりこれを95回の箱根につなげるというのが大事になってくるかなと思います。
どのあたりが上位に進出するポイントになってきますか？
やはりミスのない駅伝ができるかということと、数少ない主力の選手をどこに配置して、どういう展開、どういう戦略でいくのか、まあ、しっかりそこも考えた上で、順位がついてくると思いますので、もちろん選手のコンディションもここからもっと上げていかなきゃいけないと思いますけれども、まあ、その辺もトータル的に、しっかり考えてやっていかなきゃいけないなと思います。
改めて最後に今シーズンの国学院大学の強みを教えてください。
そうですね、やはり3年生の土方、浦野、青木という、まあ、昨年箱根で活躍したものがさらに成長してくれたこと、これが一つの武器になると思いますし、やはりみんなで歴史を変えようというテーマで本当にコツコツ頑張ってきてますので、この勢いでしっかり箱根駅伝でも過去最高順位を取りたいと思います。
國學院の前田監督は1区19番目という出遅れから11人抜きの快走を見せた浦野選手について、ハートメンタルの強さが素晴らしい、前を追う気持ちは誰にも負けないから2区で起用したと褒めていました。1月の箱根駅伝も1区2位と構想していたんです。歴史を変えようと國學院大学は意気込んでいます。箱根の過去最高順位は87、88回大会に記録した10位、その時以来のシード権、そして過去最高順位の更新に大いに期待がかかります。続いては7位に入った法政大学です。法政は2001年5位に入った以来のシード権を獲得、7位という順位もその時以来の好成績となりました。坪田智夫監督に今大会を振り返っていただきました。
6番を目標にしたんですが、最低限のシードっていうのは確保できたので、また試す選手を使って、この順位ということは、箱根につながると思います。
一番の収穫は何だったでしょうか。
そうですね、2区の鎌田、5区の加納、三大駅伝未経験の選手たちが、区間順位は悪いんですけれども、その中でも最低限の走りをしてくれましたので、この出雲と全日本に関しては、もちろん順位を取ることも大事なんですけれども、箱根に我々の最大の目標というのは箱根というものが最大の目標になってきますので、そこでこういう経験を積んで、箱根につなげられますので、そこが何よりの収穫ではあります。
一時は2桁順位になりましたが、その後しっかりと復元してきましたね。
そうですね、駅伝というものができたのではないかなって、悪い流れでそのままずるずるいかなかったっていうのは、それも一つの収穫だと思うので、出雲に関してもそうなんですけれども、それはやはり自力がないとなかなかこういう駅伝って、駅伝大会走ってるんですけど、駅伝っていうみんなでつないで、こう悪いところは抑えで、いけるところはこう順位を上げっていう形での駅伝ができましたので、それはこう収穫だと思います。
法政は長身エース坂東雄太選手が出雲駅伝は貧血のため本来の力を発揮できませんでした。全日本は6区で区間6位、坪田監督はまだ6割程度のコンディションと話していましたが、箱根に向けて調子は上げています。で、箱根5区山登り区間賞、青木涼真選手も今回1区先頭と9秒差の5番目ということで、前回の箱根駅伝6位と法政は見事なレースを展開したんですが、95回大会の目標として前回を上回る5位を掲げています。最後にご紹介するのは全日本8位、城西大学です。今回のシード権争い、8位の城西と9位の明治の差わずか8秒でした。単純計算ですが、8区間それぞれ1秒しかシード権との差がなかったということになります。城西大学を率いる串目誠二監督も安堵の表情を見せてくれました。
非常にハラハラドキドキするレースでした、はい、
そんな中で一番の収穫は何でしょうか。
そうですね、一番はやはり区間賞を取った荻窪、2区荻窪の構想ですね、はい、それが一番大きかったと思います。
レース前から東海の関選手とも競るんじゃないかというふうに予想してましたが、はい、それを上回る走りと言ってもいいんじゃないですか。
そうですね、しかも位置的にはすごく悪い位置で大きく押し上げて、区間賞ということなので、非常に価値のある走りだと思います。
箱根駅伝のシードを取って、今度は全日本大学駅伝のシードを取りました。チームいい形で上昇してるんじゃないですか。
そうですね、もうチーム全体が力をつけてるっていうのを自分たちも感じていて、実際にこのようにシードを獲得できて、非常にそのいわゆる感じが形となって現れたので、これからまたますますチーム内で活気づいて強くなっていくんじゃないかなっていうふうな感じはします。
城西大学は何といっても2区の荻窪智也選手が10人抜きの快走、11人抜きの國學院浦野選手、駒澤の片西選手、東海の関選手、東洋の西山選手、青山学院の橋爪選手ら、いわゆるそうそうたる各校のエース格を抑えて区間賞を獲得したんです。この荻窪選手の箱根での活躍、こちらも期待がかかります。さらに城西大学は7区の鈴木勝彦選手、8区の金子元気選手、この長い距離を走った2人が共に区間5位の走りをしたんですね。シード圏内にこの2人が順位を押し上げて入ったと言ってもいいかもしれません。長い距離で強さを発揮したという経験が新春の箱根駅伝に城西は生きてくる可能性が十分にあります。
各チームそれぞれの選手が箱根で今後どのような走りをしてくれるかっていうのが本当に楽しみですね。
そうですね、全日本はですね、やはりシード権を取った各校は収穫が多々あったと思いますので、これが箱根に絶対生きてくると思います、
今夜のナビゲーターは文化放送松島茂アナウンサーでした。